おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山地海周紀です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長であります私山地海周紀が皆さんに知っておいてほしい歴史、偉人、文化、伝統、現場から私の経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は日本の文化、伝統と保守について大東文化大学の教授にわざわざお越しいただきました。おそらくお話ししたいことの 10% ぐらいしか出てなかったかなということで、その後1時間番組をすることで今進めております。さて今回は家訓についてお話をしていきます。まあ、マツコの知らない世界の番組ではないですが、家訓といえば出てくる方、もうおそらく日本でブルーオーシャン、この方だけだと、私の少なくとも認識の中では、家訓ニスト協会というのを作られていらっしゃいます、畑谷哲太郎社長にお越しいただきました。会の中では会長ということなので、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
改めましておはようございます。確認スト協会を立ち上げて活動しています、畑谷でございます。一応家業というものがございまして、茨城県の方で、豚屋工場社を営んでおります。
はい、もちろんの水戸では素晴らしい会社の社長さんなんですけど、今日はもう確認スト協会のボスということでもう話を集中させていただきます。
はい、
いや多分これこの番組 5,6 年ぐらいやってますけども、こう来たかというふうに毎回、あるいは何回かに一度皆さん驚かせてるんですが、おそらく今家訓、何それ、いやいやこの番組そう来たかと驚かれてると思うんですが、多くの方が驚かれると思うんですが、これをいろんな方に伝えようとされてる動きとかきっかけとかをお願いいたします。
はい、なかなか家に家訓がありますかって質問してもですね、ラジオの前でも、家家訓があるよって人は多分少ない、もっと言うと、ほとんどいないんじゃないのかなと思ってます。私自身も実はその一人でした。でも考えてみると、こう、家にルールがあるとか、あるいは、親父おふくろの口癖みたいなものをこう思い出すと、こう、人生で役立つ、すごくいいメッセージがあったような気がしています。うん、まあ、どうしてもですね、毎日こう、忙しく生活している、あるいはテレビを見る、新聞を見ると、まあ、あれやれ、これやれ、これやっちゃダメっていうことが多すぎてですね、ブレブレに自分自身になっちゃうんですよね。うん、それをこう、一つでも、あるいは二つでも、これだけは守るというものを作った方が、まあ、シンプルに生きられますし、シンプルに生きるっていうことは、まあ、こう、幸せも感じやすくなれると。まあ、そんな、こう、ポジティブな、いい効果が核にはたくさんあるな、というふうに思って、まあ、だったら、たくさんの人に知ってもらいたい。あるいは、たくさんの人に、家訓を作ってもらって、それを家の中で、こう、守ってほしいというような思いを持って活動をさせてもらってます。
ということは、家訓の研究をしたり、講演をしたりするというよりも、いろんな方に家訓を作っていただく運動というか。
そうですよね。やっぱりこう、自分だけこう、勉強してもしょうがなくてですね。
勉強マニアにはなりたくないですよね。
まあ、活動を通して、まあ、セミナーですよね。セミナーをこう、全国であちこちで開催をさせてもらっていて、その中でこう、一緒に家訓をこう、セミナー中60分、あるいは90分時間をいただくんですけど、その中で家訓を一緒に作るというようなことをもう、ただただ、何度も何度も繰り返して、まあ、6年、7年ぐらい経って活動をずっと続けてるっていう形ですね。
約1万人の方が聞かれた
という。そうですね。まあ、ちょっと指折りっていうかおかしいんですけども、200回、300回ぐらいの講演を今までしてきて、まあ、立ち上げると1万人の皆さんに、まあ、お会いしたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
その中で家訓を作ったよとかいうお便りのようなものとか、反応、はい、反響、
はい。
なんか、エピソードとかないですか？
はい、ありがとうございます。もともと青年会議所という、活動を通してですね、この家訓作りのセミナーをやらせてもらいました。うん、まあ、青年会議所も全国にある組織なんですけども、まあ、そこで家訓作りのセミナーをやりますよっていうところで、まあ、出向くような形で、当初はノーギャラでですね、全国を旅してたんですけども、その中でですね、まあ、ノーギャラでですね、家訓作りを行くわけですよね。で、その後本当に家訓を作って、あるいは家で昭和してるかしてないかっていうのをやっぱり自分なりに確認したくてですね、まあ、セミのたびに名刺をいただくこともあるんで、実はその名刺を頼りに、どうかな、1000人近くの皆さんに直接電話しました。約1000人に電話してですね、正直家で昭和してるっていうのは1割かな。
あ、でも1割
?1 割いました。で、1割の人に限って言うと、こんないい効果がありました。あ、こんな素晴らしいことがありましたってことを本当に、一つ一つ教えてもらったんですよね。うん、その中の例えば一つが靴を揃えるという家訓です、うん。実はそれをテーマに今度本も書こうと思ってるんですけども、うん、靴を揃えるという家訓を作りました。まあ、それまでは子供がですね、ああだこうだ、あ、例えばおもちゃ片付けなさい、あるいはご飯もっと食べなさいってその度に怒ってたんですけど、靴を揃えるというルールを作って、で、それができてない時は怒ります。それ以外の時はまあ、ちょっと目をつぶる。そんなことを心がけてったそうなんですよね。そうすると、家族の中でまあ、何とも言えない調和というか、あるいは何とも言えない幸せが広がったとも教えてもらってますし、こう、偉いなと思ったのは、その家訓を作って、ちょっとした後、幼稚園の先生から電話があってですね、毎朝靴を揃えてくれてるんですと、うん、これなんでですかっていう質問があったらしいんですよね。それで、はっとお父さんが気づいて、お父さんはあくまで家訓ですので、家の玄関を想定してたんですけども、息子さん娘さんっていうのは案外こう、シンプルっていうのかな、うん、素直に、家のルールが靴を揃えることだから、外でもやろうということで、うん、他の園児さんの靴を、まあ、怒られるとか褒められるではなく、自然にやってたそうなんですよね。この僕こんな素晴らしいことはないなっていうふうにも思いましたし、もっと言うとこんなプレッシャー感じることはないのかなっていうふうにも思うんですよね。息子さん娘さんがやっぱり、素直だからこそお父さんお母さんがもっとそれ以上にですね、靴を揃えないといけないなっていう、まあ家訓というと子供たちに押し付けがましい、上から目線だなってお叱りを受ける時もあるんですが、僕はそうは思ってなくて、家訓っていうのはお父さんお母さんにとってむしろ厳しい宿題じゃないかなと思います。まあ靴を揃えるという家訓を作れば誰よりも靴を揃えなきゃいけませんし、あるいは笑顔を大事にという家訓を作ったらやっぱりね、子供の前では、親子喧嘩はできないですよね。で、まあ、そういう、素朴な価値観、道徳観っていうのを家訓、あるいはまあ、会社なんかで言うと社訓っていう形でもっともっとたくさんの人に持ってもらいたいという思いで、今もやってますね。
お父さんお母さんから伝えられてきた、畑さんご自身がお父さんからいただいた言葉、はい、お母さんからいただいた言葉は、よかったら、はい、ここでご披露
ありがとうございます。まあ、そうは言ってもですね、すごく、いい言葉ばかりでもないんですよね。まあ、例えば、うちの家は商売をやってるんで、うん、ご飯を食べるときに、ゆっくり食べてると、叩かれるんですよね。鉄拳制裁ですね。うん、それはまあ、理由があって、商売人は、早飯早ぐぞっていう言葉があってですね、ご飯を食べるっていうのが、私の家は、もともと醤油を作ってたんですけどね、醤油工場の皆さんにも迷惑かけない。まあ、つまりそれが、畑家のルールであり、もっと言うと、家族団らんの場所じゃないわけですね。家庭が、家族が。でも、それは、身に染みて分かってることで、やっぱり、商いをしている以上、自分の幸せであるとか、家族の幸せよりも優先しなきゃいけないことがあるんだよってことを、私自身は、骨身に染みて、分かっていますし、それで、まあ、ちっちゃなメッセージかもしれませんね。ご飯を早く食べろ。でも、それが、まあ、私自身の、まあ、DNA、あるいは、アイデンティティ、なんだなっていうことを意識して、まあ商売もそうですし、まあ何を大事にするかっていうことのその一つのキーメッセージだと僕は思ってます。
まあ社員のためということなんでしょうね。
そうですね。社員のため、まあ商売のため、まあ地域のためというようなこと。まあやっぱりそれは、うちの親父もお袋も、まあ立派だなというふうに思います。
そんな早く食べるんですか？今日昼食べるんですけど、一緒ゆっくり食べますよ。
で、この話もオチがあってですね、これなんで気づくかというと、うちの嫁がですね、なんでそんな早く食うんだと。あるいは、食べ方が汚いとか、楽しそうじゃないとかいろいろ言うわけですね。で、それで初めて気づいたわけですね。家族以外の人の視点が入ると、まあ、つまり結婚というのはそういうことだと思うんですけど、だから今は逆に、ゆっくり食べる、あるいはその家族との時間をしっかり持つというふうに、私自身は、心をかけています。
今日こんな一日珍しくないですか？家訓ということで、今すでにもう2本目の番組で、もう1本番組出て、
はい、
午後公演で、
はい、
すごい一日過ごされてるんですけど、
はい、
あんまり、動じないです
ね。いえ、そんなことない
ですね。これも家訓の
いや、今日はまあ。
自信があるんですか、このキーワードに。
まあ、そんなことはなくてですね。まあ、目の前の山近さんになんとか負けないようにですね。精一杯食い下がってるという。
いや、確かに僕も新卒採用とかで喋れって言われたら、はい、別に打ち合わせなんかいらないし、
はい、
何言われても全然 返せる知覧とか、
はい、
多分架空に関しても確固たるもん、
まあ、そうですね。まあ、調べていくうちに、うん、まあ、どんどんこう自分も面白みもありますし、
だからですよ、毎朝ツイッターかフェイスブックで架空って検索してるんですよね、
はい、自分やっぱり大好きなんでですね
やってます、俺も知覧と。
エゴサーチっていうんですかね、言葉で言うと。まあ、架空って言って調べると、まあ、Yahoo であり、Google であり、まあ、最初のページに載るというのが僕は大事だな、というふうに思ってるので、まあ、そこを意識して、まあ、活動っておかしいですけどね、SNS とか、まあ、ブログである、あるいはセミナーっていうのは展開しているつもりですね。
これ聞かれた方々が、こう、うん、なんか繋がりたいと思うと、Twitter か Facebook どっちか
やってるんですか？まあ、そうですね、Facebook もやっていますし。架
空で出てくるんですか？
はい、架空でもしててきます。架空ニストだともっと上に来ます。
架空ニスト。と架空が漢字、ニストがカタカナでやると、はい、Facebook は出るわけ、
まあ、すぐ出ます。
Twitter は？
Twitter はやってないですね。はい。
やられた
ら。そうそう。いや、最初やろうかなと思ったんですけど、そこまで暇じゃない。いやいやいや。
俺やってるし。
まあ、あとは、本をですね、まあ、一作目が2015年に出して、ね、また今度9月に、新刊を、2冊目の本を出そうと思ってます。まあ、なかなか言葉であったり、セミナーで、ね、伝えきれないことも多いので、うん、まあ、そういう内容を、まあ、書籍にさせていただいて、まあ、多くの方に読んでもらいたいなっていう思いがさらに増しています。
本はいいですよね。どのぐらいでまとめられたんですか？今回の2冊目の本。
ああ、2冊目の本ですね。
なんかもう最初の段階で原稿が。
そうですね。書くの、やっぱり思いが、こう、思いがあると書くのは一瞬なんでですね、ほんと1ヶ月ぐらいで書いたんですけれど、はい。まあ、好きこそものの上手なれてもありますし、あるいは。
出版パーティーしないんですか？
ぜひ、
水戸でやりましょうよ。
水戸と言わず各地でですね北海道から九州まで各地でですね、皆さんにこう、まあ、手渡ししたいというか、っていう思いも本当はあるんですよね。まあ、セミナーもそうですし、まあ、今度は本、あるいはこういうメディアの皆さんの力を借りて、まあ、新しいご縁をいただいて、もっともっとこの活動も知ってほしいし、まあ、活動を通じて、架空もやっぱり家に持ってほしいですよね。本当騙されたと思って作ると、本当いろいろな素晴らしい効果がありますので、ぜひぜひ、まあその架空っていうものを知ってほしい。あるいは、ショアをしてほしいというふうに思ってます。
してるんですか？
これ、畑焼けはですね、まあうちの親父、お袋の、まあ口癖からまた、あるいはこうやってセミナーを通じてですね、今、架空の活動をさせてもらってて、そうすると、私なりに今作った架空がですね、人生に無駄なものはないというふうな架空をやらせてもらってます。まあ、だから、いいことも悪いこともですね、どちらも財産じゃないかと。人生、だから、まあ、悪いことが起こると当然、まあ、気持ちって沈んじゃうじゃないですか。でも、それをまあ、財産にする、あるいは教訓にすることができたら、まあ、無駄がないかなというように、思ってます。まあ、ですので、商売をやりながら、この架空ニストの活動っていうのも、これ、ぶっちゃけ無駄かなと自分自身ですね、悩む時もあるんですよね。うん、今日も朝4時に起きてですよ。電車に乗ってきてるわけですね。この時間は何だろうなと思います。でもね、人生に無駄なものはないということを噛み締めて、今も、FM に出させてもらっているわけでございますね。
奥さんとか、
はい、
今日送り出してくれた時起きてたんですか？
はい、それはこっそりですね。まあそれも含め、人生に無駄なものはない。うん、あるいは、またなんか変なもの入れてたでしょう。的なですね、話が、まあ、うん、放送が9月かな、うん、にありますね。その時に、また、ハグがあるのかなと思いますね。
これで来たメールとか全部お渡ししますから、
はい。ちょっとドキドキしますね。はい。まあどのくらい広がりがあるか別にして、やっぱりまあその、最初にこう、ブルーオーシャンというキーワードが出たんですけれども、本当架空って本当素晴らしいものなんですけど、悲しいかな、本当いないんですよね。うん、セミナーをやる方、あるいは本を書く方、ほとんどいないのが実情なので、ね、まあ、ですんで、まあ、このマーケット作ってるっておこがましいかもしれないんですけど、まあ、第一人者としてですね、うん、こう引っ張ると、まあ、後々もっともっといろんな人が出ていろんなことを言って、もっともっと面白い架空の世界へのルールっていうのが広まるのかなというふうに思ってます。
架空サミットとかやっても多分一人しか来ないと思うんですけど。
今日はね。とりあえず山下さんが来ると思うんで、二人。
いやいや、架空の仕事にされてる方。
ね、は
い、
なるほど。架空ニスト協会ですね。もっと広げたいですけど、不思議な話で、この活動していると大体近い 方とですね、ご縁を本当いただくんですよね。
不思議です。
不思議なこと、
本当に不思議です。
これ不思議な話なんですけども、うん、今日の朝も、インターネットテレビの方でご一緒させてもらった天明先生なんかもそうですし、まあ、福岡、山口秀則先生なんかも家訓作りでですね、実は、まあ、もともと僕から見たら師匠というか、勝手に弟子入りをしているんですけど、でも、本当不思議ですね。いろんなつながりがあって、今日もここに座らせていただいてますし、またこれをご縁にですね、このラジオご縁にまた次の、どなたかにお会いすることになるのかなと思うと、結構こう、胸がドキドキしますし、まさに早起きした回があるというふうに思ってます。
はい。今回は家訓についてお話をしていただきました。ぜひご意見、ご感想、たくさん聞かせてください。宛先はメールはパワーサタアットマークミュージックバード .co.jp パワーサタアットマークミュージックバード .co.jp ファックスは0332888902。それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義之でした。本日のゲストはカクニスト協会の会長さんです、畑谷哲太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。